皆さんと共に礼拝を捧げられることを心から嬉しく思っております。今日はですね、非常にメッセージに苦しめられた日でありました。メッセージがですね、なかなかできなくて、10時前ぐらいまでですね、実はメッセージを作っていたんですけれど、何度仕上げても何度仕上げても、また頭から読み直すと、これは違う、もう何回書き直し繰り返ししたか分かりませんけれど、最終的にタイムオーバーでこのところに来て、私は今何を語ればいいのかと思いながらですね、このところに立っております。聖霊様の助けがあるようにと心から願っております。今日いただく聖書の御言葉は、コリント人への第一の手紙9章25節から27節の御言葉です。こういう事情があってですね、今日プロジェクターも準備ができてなくて申し訳ないです。開けられましたら私がお読みしたいと思います。しかし、すべて競争する者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。そこで私は、目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち、自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと、他の人に述べ伝えておきながら、自分は失格者になるかもしれない。アメン。今日はこのところからですね、先週に引き続き、神の臨在の中で過ごす時間のパート2ということで、メッセージをしていきたいと思っております。ちょうどですね、オリンピックが明日ですかね、閉会式を迎えようとしておりますけれど、あっという間の2週間、だったんじゃないかなと思います。日本はですね、多くの金メダルを取りました。また多くの銀メダル、銅メダルを取りましたけれど、非常に印象的であったのが吉田さんですね。レスリングの、ね、4連覇だったけれど、最終的には銀メダルに終わってしまったというニュースを聞いてですね、みんながやっぱり愕然としたのではないかなと思います。彼女はですね、金メダルを取るために今シーズン全ての大会を欠場して、1試合もしていない、オリンピックまでに1試合もしないでオリンピックに臨んだという経緯があります。なぜ競技に出なかったかといえば、自分の中で負けるかもしれない、戦いをすれば負けるかもしれないという葛藤に打ち勝つことができずに、試合をすることができなかったということだそうです。彼女をですね、負けてインタビューをする中で、自分は日本のチームリーダーでもありながら金メダルを取れなかったこと、また最後には勝てるだろうと思ってたことがこういう結果を招いて、本当に申し訳ないと、自分は取り返しのつかないことをしてしまったと、そのようなコメントを聞きながらですね、プレッシャーというか、彼女たちに与えられているメダルという重さ、また連続してそれを確保していかなくてはならないプレッシャーというものを思いながらですね、並大抵ではない戦いの中で歩んでおられる方々の姿を、この2週間ですね、じっくりと見させていただきました。私はですね、その中で多くのことを学ばされたんですけれど、話はデボーションに戻ります。イエス様にとって、神様と過ごす時間というのは非常に重要な時間だったと思います。また充実した時間だったのではないかなと思います。イエス様は父なる神様との交わりの中で、自分が果たすべき使命、自分が何をしなくてはいけないのか、自分はどの道に歩まなければならないのかということの確認をしっかりとしながら歩んでおられたお方であります。イエス様はこの地に来られた、そして物心ついたその時から、自分がなぜこの地上に来て、この世に生まれて何をしなくてはならないかということをご存知でした。もはや12歳の時には知恵が増してですね、神にも人にも愛される素晴らしい子供としてイエス様は成長していきました。でも、そのようなイエス様であっても、常に父なる神様との交わりの中で、自分自身が歩まなければならない使命、その道、御心というものを一つ一つ確認しながら歩んでいかなければならないということを、私たちに教えてくださっているのではないかなと思います。でも、それだけでは十分ではなくて、イエス様はその使命を全うするための力を、神様との交わりの中で得ることができたということであります。 イエス様は父なる神様との交わりの時間を慰めの時間や励ましの時間やただ神様から平安をいただきたいというための時間に使ったのではなくて、自分がなすべき御心、自分がなすべき使命、そのことを果たすべき力を父なる神様に求めて祈っておられました。もし私たちもデボーションを通してイエス様と同じような力、またそのような結果をいただきたいと思うならば、イエス様に習うべきであります。我流ではない。私たちはどこまでもイエス様に習っていかなければならないと思います。またそれだけではなくて、聖霊様の助けが必要です。私たちがイエス様を信じるという時、聖霊様の助けが必要です。誰も聖霊におらなければイエスを主であると告白することができない。そして私たちが神の御心の中を歩んでいく時にも聖霊の助けが必要であります。聖霊によって満たされて、聖霊によって導かれていくということが必要であります。私たちには聖霊の助けが必要です。でもそのような私たちがまず最初に取り組まなくてはならないことは、神様の御言葉を自分に適用するのではなくて、神様の御言葉に自分を適用させなくてはならない。神様の御言葉を自分に当てはめるのではなくて、神様の御言葉に自分を当てはめなくてはならない。これは非常に大きなことです。私たちは時としてこの御言葉は自分が好きで好んでいて慰めがあってというふうにですね、自分の好きな御言葉を拾い読みするというような習慣があります。でも私たちにとってなぜ聖書の通読が必要なのか、それは神様が慣れ親しんだ御言葉ではなくて、全く違うところから全く違うメッセージを語られることが多くあるからです。私たちはいつも知っている御言葉からいつも同じような励まし慰めを得るかもしれないけれど、でも神様は聖書の66巻を通して私たちに語ってくださっているんです。でもその中で自分は新約しか読まない、旧約もあんまり難しいところは読まないということであるならば、神様が私たちに語りかけようとしておられるメッセージの全てを聞くことはできないと言わなくてはいけない。アーメンでしょうか。私たちが御言葉に自分を適応させていくときに、神の御言葉によって影響を受けるようになります。皆さん、神様の御言葉によって影響を受けられたことがあるでしょうか。神の御言葉が与えられることによって人生が変わったというような経験をしたことがあるでしょうか。この御言葉によって自分は救われ、この御言葉によって自分は変えられ、この御言葉によって私はイエス様を信じて救われたんですよって、そのような経験をされたことがあるでしょうか。過去の偉大な人々、また信仰の先輩の中でも多くの方々がこの御言葉によって、この聖書の箇所によって救われ、信仰告白し神の御国へと導かれたという人も少なくない。それくらい聖書の御言葉が強くインパクトを与えて人々の心を変えることのできるものであるということを知っていただきたいと思います。それは誰かをということではなくて、自分に対して与えられている神様のインパクト、その衝撃をしっかりと受け止めなくてはならないと思います。先ほどもですね、賛美の中でありましたけれど、栄光から栄光へと主の御姿に変えられていく、それは御霊のなされることであるというふうに聖書の中に語られていますけれど、私たちが神様に似たものとして変えられていくときに聖霊様が働かれます。聖霊様は強く私たちのうちに働かれるでしょう。でも変えられる人と変えられない人がいます。どのような人は変えられ、どのような人は変えられないんでしょうか。1年教会通おうと、5年教会通おうと、10年教会通おうと、変わる人がおり変わらない人がいる。それはなぜでしょうか。この人には聖霊様が強く働いて、この人には聖霊様が働いていないのでしょうか。決してそうではないと思います。聖霊様は単独で働かれるということはありません。聖霊様は助け主ですから、誰かを助けるために働かれるお方です。私たちが誰かのために祈るとき、誰が働いてくださるんですか。聖霊様が働かれるんです。 だから誰かの祈りによって聖霊様がその人に働かれるということがあります。誰かの助けを呼ぶ声によって聖霊様が働かれるということもあるでしょう。でも最終的にその人が変わるか変わらないかというその起点はどこまでも自分のうちに御言葉が蓄えられているのかどうかということにかかっているということを知ってください。ある人が伝道に出かけた時に、私は何を語るか心配何にもしないんですよ。なぜならば聖書の中にあなた方は人々の前に連れられていく時に何を言おう何を語ろう心配するなと、聖霊によって語らせてくださるから心配するなって書かれてあるでしょう。だから私は心配しませんと言ってですね、一緒に伝道に出かけた人がおりましたけれど、私たちの伝道は普段ですね、ピンポンピンポン押しながら一軒一軒回っていくという伝道です。その人がですね、自信満々で聖霊が語らせてくださるから聖霊に身を委ねてとか言いながらですね、今度はじゃあできたら話しやとか言いながらですね、二人でですね伝道回っていたので、ピンポンピンポンって、私は心の中でピンポンピンポン押しながら留守でやったらいいのになと思いながらですね、後ろで待っておりました。そしたらはいと言って中から出てこられて、そしていつもだったらですね、何々教会から来たんですけれど、イエス・キリストの福音を伝えています、よく訪れ伝えていますって言ったらですね、もう結構ですと言って中に入られることが多いんですけれど、ピンポンしたその男の人がですね、少し興味があったようですよ、キリスト教というものに対してですね。そして聖書の質問をいろいろとされました。あなた方が伝えているイエス・キリストは実際に教科書にも載っている実際の人物じゃないんですか、人間じゃないんですか、その方を信じてどうして救われるんですか、天国はどこにあるんですか、地獄はどこにあるんですか、どういうふうにしたら救われるんですか。もうその人はですね、タジタジになって、それはですね、教会に来たら分かりますよ、全部教会に来たらね分かります、大丈夫です。私はその横で見ながら、なぜその人が返事をすることができないのか、なぜその人のうちに聖霊が働いていると言いながら、なぜ語るべき言葉を語らせてくださらないんだろうか。その理由はただ一つです。その人のうちに蓄えられている御言葉がないからです。いくら聖霊が強く働いたとしても、空っぽの器を通して聖霊が働かれるということはありません。ひっくり返してお尻ポンポンポン叩いても何の御言葉も振っても何しても御言葉出てこなかったら聖霊は働きようがないんですよ。それを私たちはどこかから取ってでもねじり出してでも聖霊は働いてくださると信じているというならば、それは大きな間違いです。それは甘いですよ。御言葉の蓄えがない人には、御言葉を読んだことのない人には御言葉が与えられるということはありません。でも私たちが日々聖書を読んでいてもわからない、でもとにかく読め言われてるから読もうと思って一生懸命読んでいる、その行為が実は私たちのうちに御言葉を蓄えていることになるんです。その時は意味がわからないけれど、聖書を読んでいる時には意味はわからないけれど、でもその蓄えられている御言葉を用いて聖霊様が働いてくださるんです。今はこの御言葉が必要ですよ、今はこの言葉が必要ですよ、今はこの御言葉を用いなさいと、それが聖霊様の働きであるということを知らなくてはいけないんですよね。聖霊は常に何かと共に働かれます。聖霊は祈りと共に働かれ、聖霊は御言葉と共に働かれ、聖霊は愛と共に働かれる、そのようなお方であるということを知っていただきたいと思います。神様の臨在の中での交わり、そこにある御言葉、神の豊かな霊、それらが備えられているところ、それが神様の臨在の中であります。そしてデボーション自体が神の臨在そのものであるということを、先週からですね引き続きメッセージをさせていただいているんです。デボーションは聖書を読んで祈って賛美して、あ、じゃあ終わりということではなくて、そのデボーションの中に神様の臨在があるかないかということが重要なんですよ。神様との交わりの時間は1日に1回、朝のこの時間、デボーションの時間ちゃんと交わってるから私大丈夫。神様とこの時間、もうかれこれ3年間ぐらいですね、デボーション続けてるから私の信仰結構いけてると思います。もしそのように思っておられる方がおられたならば、それは大きな失敗を招くかもしれません。 私たちが神様と語り合う、また神様と過ごす時間は、デボーションといえば10分から15分ぐらいと言われていますね。神様と過ごす時間が1日の中で10分から15分で本当に満ち足りるんでしょうか。神様と交わる時間が本当に10分か15分ぐらいで私たちは満足するんでしょうか。イエス様はそうだったんでしょうか。先週もお語りしましたけれど、神様と過ごす時間は私たちの命綱です。全神経を神様に向けて電波を取るですね、アンテナのようにデボーションを捉えなくてはいけないんです。10分15分20分のデボーションだけで全てが満足するわけではありません。聖書は語っています。いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいって。神の働かれるのはいつもです。いつも神様は働いておられます。創世記の中でアダムとエヴァから始まって永遠の先に至るまで神はいつも働いておられます。私たちはいつも四六時中神を思い、神様と交わることができるし、また神もそのように願っておられます。神を呼ぶとき、神はいつも私たちが呼ぶ前に見てくださっておられることを心から感謝します。私たちが苦しくて祈ろうとするその前から、神はどのような祈りがなされるかということをご存知であるということを心から感謝します。そこに安心があるんです。そこに慰めがあるんです。神は全てのことを知ってくださっているというのが慰めなんですよ。じゃあなぜデボーションが必要なんでしょうか。いつも神様を呼んで、いつも神様を求めて、いつも神様と交わっていればそれでいいんじゃないんですか。でも誰に聞いても、また過去のその人が歩んだ歴史を見ても、必ず語られていること、それはデボーションですよ。デボーションという言い方をしない場合もあります。神様との交わりの時、神の臨在の時というような表現で使われていることもありますけれど、なぜ私たちにはデボーションが必要なんでしょうか。それは先ほどもお語りしたように、神様を感知するアンテナのようなものです。このデボーションというのは、何もないこの状態から神様に心を向けるのには時間がかかります。デボーションを通して私たちの霊的な感性とか霊的な感覚が研ぎ澄まされていくんです。このデボーションなくして、神様との交わりなくして、神様の臨在に触れられるということなくして、私たちが霊的感性を養うということは難しいのかもしれない。いや、普段日曜日メッセージ聞いてますよ、普段祈ってますよ、聖書読んでますよ、ということと神様と一対一の関係の中で交わりを持つということは全く違います。どう違うのかなと思う人は、ぜひデボーションをすることをお勧めします。デボーションしてるけれど、そんなに変わりもしひんし効果もないし、言われてるほど大事やってあんま分からへんけどなって若い子は言うんですよね。どれくらい中身の濃い時間を過ごしているか。例えばですね、愛し合ってる人、好き同士な人は密度の濃い時間を共に過ごしたいと願うものだと思います。私が思う密度の濃い時間というのは、大事な話をし、中身のある話をする。好きな人とあと30分しか入れないのに、吉本新喜劇の話とかですね、あそこの曲がったところのラーメンの味とかですね、そんな話はまあしないでしょう。30分限られた時間だったら、その人のことを知り、今どんな状態なんですか、私は今こういう状態でこうなんでああなんでって、本当に中身の濃い時間を過ごそうとするんじゃないかなと思いますよ。でもそのような時間を作り出すためには、愛情だけでは十分ではありません。私あなた愛しています、あなたも私愛しています、それで十分ですねというわけではありません。私は神様を愛しています、神様は私たちを愛してくださっています、それで十分ですねというわけにはいかない。そのためには徹底的な自己管理が必要です。 なぜ充実したデボーションの時を持つことができないんでしょうか。なぜ形式的な時間になってしまうんでしょうか。なぜすぐ飽きてしまうんでしょうか。なぜすぐやめてしまうんでしょうか。どうして続かないんでしょうか。宝のように神と交われるその10分15分が自分の人生にとって大きな影響を与えるものになぜならないんでしょうか。それはその10分15分に向けるための徹底した自己管理がなされていないからです。皆さんはどのような状態でデボーションに向かっておられるでしょうか。形を言っているわけではありません。寝転びながらデボーションするのいいと思います。ある人は椅子に座りながら、ある人はコーヒー飲みながら、構わないと思っております。それを見て裁くということはありません。コーヒー飲みながらデボーション、そんなありえへん、そんなデボーションちゃうし、そコーヒー飲んでるし、私はそんなことは言いません。寝っ転がってデボーション、いやちゃうやつ、半分寝てるやんとかですね、そんなことは言いません。ソーキングというね、デボーションの仕方もあります。私はやり方、方法、その見た目を言っているのではないです。私は心を問っています。その15分のために、その20分のために、皆さんはどれほどの管理をし、その時間を生み出しているんですかということですよ。たかだか15分です。でも神のために捧げる15分の時間を取ることは難しい。神のために捧げる15分は難しいと言うんです。私たちはそう言うんですよ。先ほどもお語りしましたけれど、神様との関係を深めるためには徹底した自己管理が必要であります。パウロは今日の御言葉を通して、運動選手を例に挙げてですね、自制することについて熱心に語っております。先ほども語りましたけれど、オリンピックが終わろうとしている中で、アスリートの姿を見てでも多くのことを学ぶことができたんじゃないかなと思いますよ。皆さんどうですか。私は非常に感動しました。あんまりオリンピック見ることないんですけれど、リアルタイムでオリンピックを見ているということは一度ぐらいしか、たまたまテレビつけたらやっていたとかですね、そういうことしかないですけれど、いつもですね、夜のダイジェストとかそんな見ながら時間短縮を図っているんですけれど、日本の団体の体操ですね、非常に感動しました。内村君の個人総合の最後の大逆転ですね、本当に感動をしましたね。また先ほども語りました吉田さんのですね、負けにも学ぶことがありましたし、オリンピックを目指すアスリートというのはトレーニングの妨げになるものを極力避けようとするそうです。自分を律して、私たちは自分を律するということがどれくらい難しいことかということを知ってるじゃないですか。私は知っています、自分を律するということがどれくらい難しいかということ。でも彼らは自分を律して厳しい練習をして、綿密に食事の管理までもするんですよ。時間の管理もするんです。それはただ4年に1回行われるオリンピックに焦点を合わせて自分を作り上げていくんです。皆さんもよくご存知だと思いますけれど、陸上競技で有名なウサイン・ボルトをこうする人ですね、誰もがみんな知っている人ですね。あの人の VTR を見ていた時にですね、実況中継しているアナウンサーが何度も何度も何度も語りました。これぞ神業、これぞ神業、これぞウサイン・ボルトって言ってね、何回も言ってました。これぞ神業ってね、何回も言ってましたよ。でも皆さん、ボルトには先天的な障害があるということをご存知でしょうか。有名な話だと思いますよ。それは脊椎がですね、左右に曲がってしまうというね、脊椎側弯症というね、そういう病気、障害を持っておられます。背骨が曲がるというね、先天的な生まれ持っての病気です。本来その病気を持っている人は陸上競技をするということ自体が難しい状態であります。でも彼がなぜ金メダルを何個も何個も取ることができるまでに走れるようになったのか、それは障害を持ちながらも彼は専門家の知識を得ながら徹底したトレーニングと自己管理によってなされた技だと思います。彼の体幹、体の中心の筋肉ですよね、彼の体幹はどのアスリートよりも強いそうですよ。ですからその強い鍛えられた体幹が 曲がった背中を支えるコルセットの役割をしているそうです。通常は体の外にコルセットを巻いて、きつく巻いて、そして、競技か何かに参加しなければならないんですけれど、彼は自分の体幹を鍛えることによって自分の曲がった背骨に対して矯正をかけているんです。でもそのことをなすことができるというのは誰もがすることができるわけではない。彼の計り知れない努力の賜物であります。それだけではなくて、彼はブラジルで行われたオリンピックの前にですね、大きな怪我をしていました。そしてオリンピックに間に合うように血のにじむようなリハビリとトレーニングに明け暮れていたそうです。その結果得た金メダルであります。私はそのことを知りながらですね、これぞ神業、これぞ神業と言っているその言葉を聞きながら、そうではないと思いました。彼は天才で先天的に足が速くて素晴らしい才能の持ち主であったわけではない。いや、そうではなくて、人から見るならば障害と呼ばれるような、人から見るならばかわいそうと思われるような、そのような状態であったかもしれないけれど、彼自身が目標を持って自分はオリンピックで走りたいって自分の体に鞭打ちながらでも、自分の体を痛めつけてでも、その夢を実現させるために彼はトレーニングに耐え、体を強めてオリンピックに出場できるまでの肉体を手に入れることができました。パウロはこの聖書の箇所で言っています。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれないから。私たちは自分を律し続けなくてはなりません。でもそこには聖霊様の働きが必要です。聖霊様の助けが必要です。だから私たちは祈らなくてはならないんです。聖霊様、助けてくださいって。自分で自分を鍛えるということもできるかもしれないけれど、私たちには素晴らしいトレーナーがいるんです。聖霊というトレーナー、神というトレーナーが共にいてくださって、いつも語ってくださるんです。これが道だ、これに歩めって。私たちはどうしていいのかわからない存在ではない。神は道を備えてくださっています。どこを見ているんですか？私たちのゴールは何ですか？彼らがひたすらにオリンピックを求め、金メダルを求めているように、私たちは今何を目当てにして自分の肉体に鞭打ちながら神に仕え、神の働きをしているんでしょうか？私たちの目当てはただ一つ、神の国でイエス様から褒美を得ることですよ。それが私たちの本当の目当てです。そうじゃなくて、この世の中でもっと富を得たい、アブラハムの祝福、ヤコブの祝福、ああ神様の恵み、祝福、病気も治って、病気が治っても天国行けなかったら何の益になるんですか？大金持ちになっても天国行けなかったら何の益になるんですか？イエス様語られました。右手を取ってでも、目をえぐり出してでも、天国に入る方が幸いだって。皆さんは今どこを見ておられますか？私たちの目当ては何ですか？本当に欲しい言葉は何ですか？何度も何度も語っています。私が最も願っていることは、イエス様の前に立って申し訳なさそうに多分立つでしょう。偉そうにはよく立てないと思いますよ。でもイエス様から忠実なしもべをよくやったと言われたら、私はそれで十分です。命の冠にかぶせられて、この世では得られなかった栄光、この世では得られなかった栄誉だけれど、イエス様から冠をかぶせてもらって、忠実なしもべをよくやったって、それに勝るものがどこにありますか？皆さんは何を求め、何を探し、なぜクリスチャンでいるんですか？惑わされてはいけない。私たちが見なくてはならないものを惑わされてはいけないんです。イエス様に祈ってるのになんで祈り聞かれへんの？イエス様に祈ってるのになんで病気治らへんの？イエス様に祈ってるのになんで金持ちになれへんの？そんなこと、天国に行くことを思えば何でもないことです。貧乏が何ですか？病気が何ですか？それでも天国に行けるんですから感謝です。ただ神の御国だけを仰ぎ見て、天の報いだけを目当てにして、 この人生を歩んでいるというならば、私たちは幸いなものとして主が助け導いてくださるということを信じていただきたい。でもこのデボーションの時間をそのようなことのためではなくて、自分の願い、自分の求め、自分が欲していること、自分の将来、自分のこれから、私たちは召しに召されているわけではない、使命のために生きているわけではない。私たちは主に捧げられたものとして歩んでいるんです。私の召しはこれです、だから私はこれします。私の賜物はこれです、だから私はこれします。そうじゃない。私たちはイエス様に召されて、イエス様に捧げられた神の子ですから、神がしなさいということを何でもするんです。私たちのデボーションは自分の願い、自分の求め、自分の助けだけを訴えるものではなくて、神様との深い交わりの中で、神あなたは今何を願っておられますか、どうあるべきだと主は願っておられますか、どうあることが神に喜ばれることですか、あなたの御心は何ですか、そのことを願いながらこのデボーションの時を大切にしていただきたいと思います。私たちは完璧なデボーションを求めているわけではありません。不完全であっても神様と向き合って過ごす時間を大切にするその心があれば、主はそのデボーションを祝福してくださるでしょう。最後に、ある一人の学生がおりました。彼はですね、非常に文才に恵まれた、書くことに才能のあるそのような人だったんですけれど、彼は提出期限を守れない人でした。素晴らしい文章を書いて素晴らしい内容を書くんだけれど、学校の提出期限を守れない。なぜならば彼は良いものが書けないならば書かないという人でした。これでもまあいっかと思って出す人ではない。自分が満足いかない、自分が良いものだと認めるものでなければ提出をしないという人だったので、彼はいつも提出期限を守れない人でした。でもこのような完璧主義は彼にとって益にはならない。彼は成績を落としていくだけであります。私たちもデボーションに関して時々そのように考えてしまう時があります。デボーションとはこうあるべきとか、デボーションを通してこうなるべきなんだとか、そのように考えてしまうことが少なくありません。また先ほども語ったように、あれがデボーションですかと言ってさばいてしまう、自分と違うからということで人のデボーションをさばいてしまう、人の信仰生活をさばいてしまう、人の信仰のあり方をさばいてしまう、そのような弱さを私たちは持っています。でも神様と向き合う時間にとって最も大事なことは、完全かどうかということではありません。前進するかしないかです。その歩みが完全であるかどうかというならば、私たちは完全なものではありません。いや、私たちのデボーションも完全なものではないと思いますよ。何を基準にして私たちは完全なものになりますか？イエス様ですよね。でも私たちはイエス様のようにデボーションすることはできない。いや、できる人この中におられるかもしれないけど、私はもうとうにギブアップしています。私はイエス様のようにはできない。不完全なデボーションです。不完全な神様との交わりですけれど、それでも神様を求めずにはいられない、そんな人に神様は憐れみを述べてくださるお方であるということを心から感謝します。完全なデボーションはできないけれど、不完全であってもやり続けていくことはできます。今日できなかったとしても明日やることはできます。明日できなかったとしても明後日することはできます。いつでも始めることができます。デボーションを何かの手段にするのはやめてください。自分が欲しいものを手に入れる手段にしてはいけない。デボーションは神様のものです。 神様の臨在に預かる私たちです。主役は神様です。イエス様の衣の裾にでも触れることができたら私の病は癒されるのにというその信仰を持った女は癒されました。でも私たちはさらに進んで神の臨在の中に自分の身を置きたい。恐れ多いことです。とんでもないことです。この汚れた自分が、汚れた私がどうして清い聖なる神の臨在の中に触れることができるでしょうか。イザヤは言いました。私はもう死ぬばかりだって。汚れた私が神を見たのだからって。でもその時御使いが飛んできて唇に触れて、あなたの汚れは取り去った、そのように語ってくださいました。汚れた私たちがどうして神と触れ合うことができるんですか。イエス様が全部の罪を許してくださったからです。身代わりになってくださったからです。私たちは汚れてどうしようもなかったものだけれど、イエス様の十字架の傷跡を通してあなたは清いと言ってもらえるものであるということを心から感謝します。もうそろそろ自分勝手な信仰生活はやめて、自分本位な信仰生活はやめて、神のために自分は何をすることができるんだろうか、自分は何のために生まれてきたんだろうか。みんながみんな牧師になる必要はありません。もうそうなったら聞く人いなくなるから。イエス様が主ということならば何でもやります。それがイエス様が主と言われたことかどうかわからないけれど、でもイエス様が主と言われることならば何でもやります。でもそのことをやり遂げる力はデボーションの中で神様からいただかなくてはなりません。研ぎ澄まされた霊的感性を持たなければ私たちは神の御心をなすことはできません。敏感な霊性を持たなければ神の御心を知ることはできません。どうやって霊的な感性、研ぎ澄まされた霊性を持つことができるんですか。デボーションを通してです。その中で神と深い交わりを通してのみ霊的な覚醒が起こるということを知ってください。今日皆さんが神の御心に沿った素晴らしいデボーションをされる一人一人、またそのような教会であるようにと心から願っています。形ややり方、時間、そんなものは関係ありません。皆さんの心が神に向いて神を思い神を愛するならば、主はその時その時で働いてくださる方であるということを心から感謝します。今日はもう本当にはちゃめちゃで、自分でも何を言ってるか全然わからないんですけれど、一つでも二つでも御言葉掴んでですね、今日帰っていただきたい、そのように願っております。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い身眺めます。今日あなたご自身が語ってくださったと信じます。主を一人びとりの中に必要な御言葉を置いてくださって、不必要な御言葉を取り除いてくださいますように心からお願いいたします。主よ、この汚れた者があなたの清さに預かりたいと願っています。小さなものですけれど、あなたの偉大さを仰ぎみたいと願っています。主よ、どうぞ私たちの日々のデボーションが誠に濃密な時間となることができるように、あなたが祝福してください。誠に神はこのところにおられると、ヤコブが石を枕にして語ったように、私は神がこのところにおられるのに知らなかったということがないように、どうぞ私たちがいつも神を感じながら歩んでいくことができるように祝福し導いてください。この時を感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。